ここが知りたい。一般質問6ページ。一般質問とは、議員が執行機関、庁や教育委員会などに対し、庁政全般にわたっての考えや将来などについて説明を求めたり、または所見を正すことを言います。庁議会では、一般質問をしようとするときは、通告書を定例会初日の前日の正午までに議長へ提出することとしています。なお、質問の順番は議長が9時により決定します。9月定例会では8人が一般質問を行いました。質問と答弁を要約した内容は7ページから10ページまでです。全文記録、会議録は12月下旬に庁議会ホームページに掲載します。目次、安心して暮らせる地域づくりを、山岸みどり、公明党、7ページ。少人数学級は実現できるのか、板倉博之、日本共産党、7ページ。安心安全なまちづくりを、佐藤茂、新政会、8ページ。我が蟹江のまちづくりについて、伊藤俊一、向井派、8ページ。安全運転対策支援について、石原雄介、新風、9ページ。近鉄蟹江駅南側地区は重要ではないのか、戸谷裕二、向井派、9ページ。役場窓口の3密回避を進めよ。飯田雅宏、向井派、10ページ。新型コロナ対策を問う。中村英子、立憲民主党、10ページ。公明党、山岸みどり。問い、安心して暮らせる地域づくりを。答え、認知症サポーターの要請を。問い、認知症施策の柱である認知症初期集中支援チームの支援内容と住民が支援を受けたいときの周知方法は、介護支援課長、医療職、介護職が訪問し、その後、かかりつけ医などからの助言や連携を受け、ケアマネージャーに引き継ぐなど必要な支援を行う。広報掲載や地域包括支援センター等で周知している。問い、当事者を支援する認知症サポーターの養成方法と、住民・庁全体で理解を深めるための普及啓発への取り組みは。介護支援課長、認知症サポーター養成講座を開き、講話やビデオ上映を行っている。認知症地域支援推進員が養成講座の講師役、キャラバンメイトの育成を支援し、より多くの方に理解を深めていただくための活動を行っている。問い、コロナ禍での認知症予防と徘徊、見守り対策はどのように行っているのか。介護支援課長、認知症予防対策として、認知症予防教室や認知症カフェなどを実施している。平成27年4月から、蟹江町認知症高齢者等徘徊 SOS ネットワーク事業を実施している。日本共産党、板倉博之。問い、少人数学級は実現できるのか。答え、教員の確保は少数でも難しい。問い、小中学校の3ヶ月ぶりの再開で心のケアに取り組む手厚い教育、詰め込みではない柔軟な教育が大切であり必要ではないか。教育長、担任の先生を中心に子どもたちの心身の状態変化に留意しながら教育に当たっている。学習内容、学校行事の 聖戦を行い、子どもたちに無理が生じないよう指導に当たっている。問い、少人数学級は密を避けられる利点がある。28人学級に必要な教室・教員数は。次長兼教育課長、小学校79教室、中学校35教室、合計114教室が必要となる。現在、小学校66教室、中学校28教室、合計94教室なので、20教室がさらに必要となる。教員は増室分を配置すると、さらに20人の増員が必要となる。問い、国の予算が不十分な状況のもと、町のやりくりで教室や教員の確保は可能か。次長兼教育課長、教室の確保は少数であれば可能だが、教員の確保については少数の増員でも経費が高くなるので非常に難しい。